じゃあまたスリー文化ラジオということでまたお送りしますけど、今日はですね、放流、大阪湾の放流事業につきましてちょっとお話を今回させていただければと思うんですけれど、辻井さん、この前稚魚放流に行かれたということで、どんな形で稚魚放流今年8月ですかされたということで伺ってますか。
8月20 23日予定してたのがちょっと中止になりまして、で8月30日木曜日に、皆さん集まって、はいはい、渡船業者の方も5社ほど、はい、船5杯ほど出していただいて、はい、北港の常吉大橋の下、はい、あそこでトラックから船に積み替えで、めいめい各所にこう散らばって放流していただいた数が、チルが約1万8000尾、はい、ヒラメが5000尾、キジハタが3400尾を予定して、はい、5隻の船で、いろんなグループのお手伝いいただき、日朝新中心にお手伝いを、私たち漁費大阪もお手伝いをさせていただいて、放流をさせていただきました。
放流する大きさのチルってどれぐらい？
チルがね、5、6センチ。
5、6センチ
で、キジハタちょっと私直接確認してないんですけど、例年7、8センチぐらいですよね、
はい
はい
はい、
でヒラメが大きかって、
はい、
もう10数センチ。
あ、そうです。
パッと手に浮いたら隠れるけども、ちょっと大きい。
ああ、結構大きいですね、
手のひらよりはちょっと小さいぐらいのヒラメ、
はいはいはい、
で放流されたんですが、
はい、
ちょっとやっぱり水温とか、交通でトラックで移動するとかそういったことがあって、多分水温の関係が一番あるかと思うんですけど、若干ちょっと弱ってた魚がおったというのがね、ちょっと気にはなるんですが、今後もうちょっとうまいこといく方法があればね、全て元気なうちに放流をしてあげたいなと、そのように思ってます、
は
い。
まあ、大阪湾は別名チヌの海って言われてる、
ね、そうなんです、
はい、ですからチヌはね、大切だと思うんですけど、歴史というのは、歴史というのは何か。
そうですね、はい、今から43年間ほどになりますけれどもね、日本全国で釣り人あるいは釣り人の、集団がですね、海に、魚を放した、稚魚を放したというのは全国で初めてなんですよ。
そうですか。
はい、でその頃大阪府に申請をしますとですね、それは無主物になるのを承知の上ですねと、はい、後から所有権を主張されたら、はい、大阪府としてはたまったもんやない、
はい、
もちろん承知ですと。でその当時日朝新の広見産業さんがですね寄付していただいて、で、チヌの稚魚がない中をですね、近代の、白浜の研究所で作っていただいた、で、まあ、8月の末というのはなぜかというとですね、それ以上、まあ、後になりますとね、まず魚が大きくなりすぎること、
はい、
それから餌代がかかること。
なるほど、
はい、で近代の方ではエビの稚魚をですね作り始めるから、
はい、
その辺までしか置けないよ、
はいはい、
でその当時から水温がね、30度前後ありました、
はい、
放流時期に、
はい、
ですからそれをできるだけうまいことを、氷を入れながらですね温度調節して大阪へ持ってくるか、
はいはいはい、
その辺大変な課題だったんです、
はい、
で当時の業者は大変神経を使っていただいたんですが、大阪まで持ってきて、条件が悪いとですね、ということは、養存酸素が少なくなってしまうと魚が弱ると、
はい、
で話した時にですねもう、裏返ってしまう、
はい、
まあそれでも、水温が28度ぐらいでしたらね時期に戻るんですよ、
はい、
ところが氷水温が30度を超してますとなかなか戻らない、
はい、
まあ、だから今年の魚もですね徐々に慣れて いずれそこに潜ってくれたであろうということを期待しながらですね、はい、来年からの運び方をまた皆さんで工夫していただかんならんなと今お話を伺いましてね、はい、そういうふうに思います。それと、チヌという魚はね、実はなぜチヌをその時に選んだかというと、はい、大阪湾はチヌの海ですね、ここにチヌがいないと、はい、その当時ね、こすり釣りに番に行きましてもね、1週間に1回か2回あたりがあればいいとかやった、はい、それが放流してからどんどん増えてくれた、はい、でチヌの海のサンプルとして今チヌが日本で一番魚の濃いところ、はい、そういう海をやっぱり維持していかなければならないということと、それから釣り人が魚を海に放す活動をやってるシンボルとしてですね、チヌの放流をぜひ残してほしい。たとえ数は少なくなってもですね、ということは漁業組合やらその辺から例えば漁業者の方々から大阪府に対して、チヌみたいな役にも立たん魚放すなよ、もっと高い魚放せよと、
はいはい、
アコウとかヒラメとかがそういう例、
はい、
だからそういう、まあ、放流活動はまあ是としてもやはりチヌだけは少しは残してほしいし、
はい、
それが釣り人が海にお返しをする非常に大きな財産ではないかなと、はい、ただちょっと気がつきますとね、ここのとこキビレチヌやたら増えてますよね、はいはい、あれなんで増えたんやろかと、はい、でキビレがあんだけ増えんやったらチヌの産卵しやすい場所をもうちょっと考えるということも別の行動として我々用意しとかないかんの違うかなと、
はい、
まあまあそういうふうな感想を持っておりますけれども、
そういうものがあると自然に増えていくという答えが多くなるということですね。
そうなんですね、自然にマチヌでも、うん、それからキビレチヌでも、はい、何でもいいから突然に増えるというチャンスをやっぱりいろいろ勉強してですね、うん、その原因探って我々頭に入れておくべきやないかなと、はい、まあそういうことです、
はい、まあ、放流場所もですね、岸和田から泉大津から、まあ、境野からということであるようですけれども、辻さん何か参加されてご感想とありがとうございました最後にいただければ
感想で、今回は天候の関係で1週間延期になったということで、ボーイスカウトとかいつも来てくれてる子どもたちがいなかったので、はい、年寄りが多かったんですが、はい、ちょっと大変でしたですね、はい、で先ほど代表もおっしゃったけど、できたらその打って高い魚いうのもいいんやけども、私個人的な意見としてはキビレがね結構私好きなんですね、はい、美味しいという意味合いで、
はい、
で、まあ、40から50近いのを釣るとね、もう必ずお刺身でしゃぶしゃぶ、
はい、
でフライ、この辺は最低40オーバーなると1匹でそのぐらいね家族食べれるぐらいはありますんで、はい、いつもそのようにしていただいてるんですが、反対に大阪湾のチヌいうのをそれまずい魚やないです、美味しいんですよね、うん、
ブランドにして、
ですから大阪湾のチヌということでブランド化して、宣伝するのもあるんかな、はい、そんな漁師さんも、もうちょっとチヌに優しい目で見てこれはるのちゃうかなという気はするんです。
ぜひ来年もまた開催されるとは思うんですけれども、ぜひ皆さんもまたこういうこともやってるということは頭の中に入れつつ、ぜひ釣りをですね、そうですね、楽しんでいただきます。
それとね、フィッシングショーなんかで、
はい、
各ブースで、大釣り協なんかのブースなんかでは資金カンパやってます
し、やってますね、
はい、そういうなんで、一般の方から寄せられた寄付をもとに、稚魚放流も、はい、長年続けてこられてますので、はい、 釣りをされない方もできたら、まあ、そういった意味でご協力していただけると、はいはい、大阪湾も魚がもっと増えるんではないかと、はい、というふうに思います、
はい、本日はありがとうございました。
ありがとうございます。